創世記の15章から神の恵みを生きるというそういう題で言葉をご一緒させていただきたく願います。ちょうど数週間前にも、教会学校のテキストとしてこのところが開かれたんですけれども、このところでですね、教会学校の時には15章の6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたっていう信仰義人という、まあ、このところが、このところにスポットを当てて、メッセージが取り継がれたわけですけれども、今日は契約というような、まあ、そんなことをですね、中心にこの箇所ご一緒したいと願っています。創世記の15章でありますけれども、神様とアブラハムのことが記されている章であります。ご承知の通りであります。私たちはアブラハムの生涯というふうに申しますと、すぐピンとくるのは創世記の12章、アブラハムの生涯のスタートは12章っていうな、そんな思いで開くことができるのではないでしょうか。まあ、けれども実際のところは11章からスタートしています。創世記の11章の27節、これはテラの歴史である。テラはアブラムを産みうんぬんという、まあ、そんなことでスタートしているわけですけれども、このカルデアのウルの出身であったところのアブラハムのお父さんであるテラがカナンを目指して、カナンの地を目指して歩み始めたっていう、まあ、けれどもですね、途中どうかというとテラはハランで身を腰を落ち着けたといいましょうか、まあ、そんな状況。31節、テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデアのウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。まあ、そんなことであります。そしてこの、身を押し付けたこのハランというのも実はカルデアのウルと同様で偶像礼拝の町でありました。そもそもアブラハムのお父さんであったテラという人物は偶像礼拝者であった。そんな中で息子のアブラハムでありますけれども、カルデアのウルも身を落ち着けたこの波乱においても、偶像に囲まれる町っていう、そした中で彼は考えたんでしょう、本当にこれら人が作ったものが神だろうかっていう、人が作った神ではなくて、人間を作られた神様がおられないんだろうか。いや、きっとおられるはずだっていう。私の人生を導くことができるお方がっていう。私は人が作った神ではなく、その人を作られた神を礼拝したいっていう。誠の神様はどこにおられるのですかっていう。アブラムのその信仰、この告白と祈りっていう、レーザービームのようにしてですね、天に届いたと思うんですね。神様はそのアブラハム、天においてアブラハムの信仰というレーザービームが届いた時にですね、それをさっと掴まれて、そしてアブラハムを通して働かれることを良しとされた。それが私の 示す主に行きなさいと十二章の一節、主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て私が示す地へ行きなさい。そういうそれ以降の歩みとなったのだと思うところであります。見てもないのに 森はよくそんなことを言えるなって皆さんでもですね、ちょっと使徒の働きの7章をお開きいただいてもよろしいですか。ここに手を置いたままで使徒の働き、新約聖書の、使徒の働き7章を見ますと、主事として、選ばれたステパノが捕らえられて、彼の生涯は最後はまるで天使のようであったと、そして主よ私の霊を御手に追いだねしますとイエス様と同じようにして殉教をしていったことはよく、皆さんご承知だと思うんですけども、その捕らえられるそういう迫害の中で大祭司の前でですね語った説教が7章に書かれているんですけども、大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父、アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた。これカルデアのウルのことですね。いたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの都市とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。ですから、まさにこのカルデアのウルにおいて、すでに人間が作った神ではなく、きっと人を作られた神がおられるはずだっていう、そのアブラハムの信仰を神様は受け取ってっていう、そういう中でのこのアブラハムの生涯のスタートで、あったわけでありますけれども、そうした中で今日ご一緒させていただきたいことでありますけれども、あなたを祝福のもといとするっていう、いざ12章歩み始めました。約束の地を見ずして信仰による一歩を踏み出し始めました。けども踏み出し始めて以降、まあいろんなところを彼は通るわけであります。細かいことは今日は省略させていただきますけれども、一向に神様があなたの子孫を祝福すると、あなたを祝福のもといとすると、あなたに子孫を与えるとおっしゃってくださったのに、その神様の約束はなお成就されていない、成就されそうにないっていう、当然そういう状況ですから、アブラハムとしては、まあ、まだ名前がアブラムという状況ですので、本当はアブラムというふうに読むのがふさわしいかと思いますが、今日はアブラハムという表現をさせていただきますけれども、当然アブラハムは不安になります。それで弱気な心で、私たち夫婦に与えてくださるという約束の子孫というのは、私たちの親族の、エレアザルのことだろうと、15章にそうしたことが記されたわけですね。その時神様はそんなアブラハムの心を見透かして、ご自身を示して、いやそうではないよ、お前から出るものがお前の後を継ぐんだって、そして神様は手が込んでおられるんですよね。その時彼を外に連れ出して満天の空を見せて、ほらあの星を見てごらん、あの星を数えてごらんって、数えることなんかできません、 そうだって数えられないほどの子孫を私はお前に与えるんだよと。そして神様はアブラハムと契約を交わしてくださったということが、端折って、今日記されている15章の内容でありました。この15章のですね、どこで契約が交わされているんですかっていう、契約書がないじゃないですかっていう、あるいは正式な契約を交わすというのであれば仲介者が必要ですけれども、ここには仲介者も記されてないように思いますけれども、そういう中でですね、今朝はここに記されている契約というものはどのようなものかということを確認させていただいて、そしてその契約というものがの内容についてですね、私たちは改めて確認をして、その上で神様の恵みを褒め称えさせていただきたいと願っています。それがガイドラインでありますけれども、最初にちょっと皆さん、昨年だったと思うんですけれども、聖書のことを聖書の主要テーマといいますかね、聖書には3つの主要なテーマが据えられているんですよっていう、それを理解して聖書を読んでいくときに本当に助けになりますので、ご一緒しましょうということを申し上げたことがありましたが、3つ軸となるテーマっていう、覚えてらっしゃる方あるでしょうか。聖書を貫いているテーマ3つ、一つはイエス・キリストは神ご自身であるっていう、そして、もう一つは聖書の中心的なテーマは神の国という、そして、三つ目は契約ということが聖書を貫いたその軸となっているテーマなんですよっていうことでご一緒させていただいたことでありました。一つ目のテーマであるイエス・キリストでありますけれども、神ご自身だっていう。お開きしませんが、ヨハネの福音書の中でイエス様が、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私について証しをするものであるっていう。五章のところに、にもかかわらずあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしない。モーセに現れた、ヤコブに現れた、あの神は私なんだ。聖書の中に永遠の命があると思っているけれども、あそこに記されているモーセに現れた、ヤコブに現れた神は私なんだ。その私が今あなた方の前に立っているのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとしないという。そして、イエス・キリスト、聖書は創世記の初めに言葉があった。そして、光あれと言われたその言葉なる神がイエスご自身であり、そして世の終わりに、見よ私は来るとおっしゃった神。ですから、聖書は最初から最後までキリストのことが記されているんですよ、っていうような、そして、二つ目として、神の国の二つ目としてのテーマは神の国ということでありますけれども、失われた神の国の回復が聖書のテーマっていう。神の国というのはキリストが治めておられるところですから、イエス・キリストが主と認められるところには神の国が開かれて、新約聖書においても盲人が足の萎えたものが癒される、さまざまな奇跡がそこには神の国が開かれているっていう。そしてこの週末に生きる私たちはどうかっていうなら、どれほど人間が人間を支配する世界というものが 矛盾に満ちたものかを見せられている。そうした中でキリストはそんな人が人を支配する世界からそうではなく、神が人を治める完全な神の国の回復のために再び来られる。それが聖書のストーリーなんですよ、ということと、もう一つですね、もう一つは契約というものが聖書を貫いているこのテーマなんですよ、という。で、今日読まさせていただきました聖書の箇所ですけれども、ここに記されている契約、どこに契約があるんですかって思われるかもしれませんが、それはこれから紹介させていただきますけれども、ここに記されている契約が、実は聖書の契約の中の中心とも言える契約がここに記されています。このところから世の終わりまで貫かれている契約で、アブラハム契約と言われる契約なんですけれども、今日はその中身をご一緒したいと思っています。今日のメッセージを終えた後ですね、その神様は契約の神なんだということを私たちが受け取らさせていただいたときに、本当に神様は気ままなお方ではなく契約の神様なんだということが開かれるときに、どれほどそれが幸いなことか見えてくると思います。もし神様が気ままなお方であるならば、私たちはいつも忖度して神様の顔色を伺いながら生きていかなければならないけれども、神様はそんなお方ではない。一度交わした契約を最後まで守ってくださる。そしてその契約の内容とはどのような内容なのか、早速ご一緒してまいりましょう。この章でありますけれども、一節にはこれらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられたと。これらの出来事の後と、記されています。この14章を見ますとですね、ゲダラオメルという王が、アブラハムの甥のロトが住んでいたソドムを滅ぼすんですね。そして、そればかりか町を滅ぼすのみならず、アブラハムの甥のロトとその財産を奪い去ってしまうという事件が起こりました。そのことを耳にしたアブラハムはですね、即座に行動を起こしてですね、ロトとその財産を取り返してソドムの王に奪われたものを返すんですね。そうしたことがあった後、この一節、神様がアブラムに御声を語りかけられる。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。ロトを救出したためか、あるいはこのソドムの人々の救出にあたってもですね、ソドムの王からの返礼は何も受け取りませんでした。後に彼がアブラハムを富ましたのはこの私だと言わないように、神ご自身が私の生涯を支えてくださり、守ってくださるということを私は大切にしたいと、アブラムはその返礼品を受けなかったっていう、そういうアブラハムの心を神様は喜ばれてでしょうか。あなたの受ける報いは大きいと、この15章の一節、神様はアブラハムに現れ語られました。まあ、しかし、神様からアブラハムをそのように語られても、実際のところはですね、どうかというと、ご承知のように、その心には虚しさがありました。 なぜならかつて、あなたを祝福のもといとすると十二章で約束をくださっていて、そして私の示しに行けというので入れ立ったにもかかわらず、まだこの十五章に来ても実際はアブラハムの夫妻には子供が与えられていませんでした。故に心の中でですね、私たちの血を継ぐ者は本当のところは親族の中で最も信頼できるあのエル・エゼルなんだろうなと、まあそう思っていたわけですよね。まあ、それでそのことをアブラハムは率直に神様に申し上げたわけであります。2節、そこでアブラハムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラハムの正直な憂いがここに記されています。神の前にそのアブラハムの心が平気された時に、神様はそれを受けて4節から語られました。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出る者が、出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられ、さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。この時、私を継ぐのはあのエリエゼルでしょうかという時に、そうではないと明確に、あなたから出るものがあなたの後を継ぐのだという御声を聞かせていただいたんですね。そう神様がおっしゃってくださったものですから、アブラハムは主を信じて見上げて、そして八節、彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができるでしょうかと続けたわけであります。するとその時神様がですね、9節、すると彼に主は仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。そのように語られたわけですけども、それを聞いた時にですね、そう語られただけなのに、アブラハムはですね、即座に行動して、そして主から、神様から命ぜられたものを連れてきてですね、それのみならず連れてきた動物を裂いてですね、道の両側に置いてるんですね。裂けとも神様ここで命ぜられているわけではない、ありません。なぜそんなことをしたかと言いますと、3歳の雌牛と雌ヤギとお羊とうんぬんと聞いたときに、あ、神様が契約くださるんだと、それが分かったからであります。即座に分かった。実はこれが当時の契約の方法だったわけですね。裂いたものの間を通るという。だから喜びを持ってそそくさとアブラハムは裂いたものを道の両側に並べたわけであります。そして道にの両脇に置かれたこの裂かれた動物は何かというなら、 その契約を結ぶときにですね、順位の低いものがまず裂かれた者の間を通るんですけれども、その、道を通るときに当然両方裂かれている動物を目にするわけですけれども、もしこれから交わす契約を私が破るようなことがありましたら、私はこの動物のように裂かれても何の文句は申しませんという意味ですね。そして鳥は裂かれなかったとあります。鳥の場合には首がひねられたと。それはどういうことかというならば、もしこの契約を破った場合、首がひねられ最も苦しい状況に追いやられて息絶えることがあったとしても、私は何の文句も言いませんという意味であります。そのことを確認し、交わす契約の内容を確認した後、まず貝のものから先にその裂いたものの間を通って、そしてその後上位のものが同じようにその裂かれたものの間を通る、通り終わった瞬間にその契約は効力が発生したと。ですからアブラハムはもう神様が契約を結んでくださるんだと喜んで、いそいそと用意をしたわけであります。アブラハムは神様からの語りかけを待っていました。アブラハムよ、用意はできたか。はい、神様、できました。じゃあまずあなたが先に裂いたものの間を通りなさい。その後に私が通ろう。そして約束通り契約を結ぼう。しかしどうであったかというと、15章の皆さん17節を見ていただきますと、15章の17節を見ていただきますと、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまど、燃えている松明、これが神様を表していますね。煙の立つかまど、燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。契約がどうですか、結ばれました。ですよね、聖書にそう書いてますよね。その日主は契約を結んで仰せられたと18節に記されているわけですけれども、じゃあアブラハムは通ったでしょうか。申し上げましたように、煙の立つかまど、燃えている松明というのは神様を表しているわけですけれども、アブラハムは通ったかっていうと、通ってないんですよ。アブラハムは通っていないんですね。これは何を意味するかとともに、これがとっても大事なことなんですね。アブラハムは通ってないんです。それは何を意味するかというと、この契約はアブラハムの技によるものではない、一方的な神様の恵みによるところの契約なんだということです。そしてこの契約というのはアブラハムだけではありません。それ以降アブラハムと同様に信仰によって神様を仰ぐすべてのものにアブラハムの祝福を注いでくださる、神のものとしてくださる、神の子としてくださる、アブラハムの子孫としてくださるという内容であります。ちょっと待ってくださいと。それは本当に感謝ですけれども、もしアブラハムが神様に背いて罪を犯すようなことがあったら、あるいはアブラハムの子孫とされたものが神様に背いて罪を犯すようなことがあったらどうなるんでしょうか。皆さんどうなるんでしょうか。 その人はこの契約を破った者として、この裂かれた動物のように切り裂かれ、首をひねられて殺されなければならないのか。本来ならばその通りであります。そのための契約であります。けども契約を守るので神様は祝福してくださるという。けどもこの時の契約の締結の時、神様はアブラハムをどうなさったかっていうと、裂いたものの間を通らせたかというと、通らせませんでした。そしてご自身が一方的に結ばれたっていう。だからアブラハムが、またアブラハムの子孫が罪を犯した時に、その責任はこの私が負うということになります。この私が負うと、アブラハムあるいはその子孫が負うのではなく、その過失の代価は皆私が負うんだ。それがこの契約の意味であります。皆さん、そのためにアブラハムの子孫である私たちの罪のために、ご自身その身を裂かれたお方は誰であるかご存じでいらっしゃいますか。それがイエス・キリストであります。これが神様が永遠の初めから定められた罪の許しのための契約であります。恵みの契約、一方的な神の恵みの契約。そしてキリストは十字架の上でテデレスタイ、完成した代価は払い終えたという。それは何を意味するかというと、あなたの罪は許されたということであります。これを皆さん受け取って生きることを福音を生きると言います。これを受け取って生きることを福音と言います。そしてこれを受け取らさせていただくときに、初めてそこからですね、主への感謝と喜びの上に、そこから私たちはもはや自分のためにではなく、自分のために死んでくださった方のために、死んでよみがえってくださった方のためにという、そういう生涯がそこからスタートしていくという。愛するこのお方とともに、このお方とお方のために、これが私たちの生き方であり、あなたの生き方であります。送り出されるもの、この主から送り出されるものの生き方であります。終わりたいと思いますけれども、あなたの罪は許されましたか。はい、許されました。これから犯す可能性のある罪も許されていますか。はい、許されています。どんなことがあったとしても、神様はあなたを許してくださいますか。はい、許してくださいます。なぜならこの創世記の15章、神様はアブラハムと、アブラハムに続く子孫である私たちのために、この恵みの契約を結んでくださって、そしてすでに御子イエス・キリストは私たちのために裂かれてくださった。皆さん、許されているかどうかわからない、あるいは許された、愛されているかどうかわからない、そういう生き方ではなく、愛されて許されているものとしての生涯を全うさせていただきましょう。神様が喜んでくださるのは、私たちの信仰と告白であります。 神様、このこと、この私の存在、許されていること、感謝します。信じます。そのようにして、いただく霊の命を持って、この1週間も使わされてまいりましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。